イエス様はユダヤの当局者たちによって捕らえられ、夜中にもかかわらず急遽大祭司カイアファの家で宗教裁判を受けることになりました。一番弟子であるペテロは事のなる行きを見ようと大祭司の屋敷の中に入っていったところであります。ここまではペテロの作戦通りに行ったかもしれませんが、その後とんでもないことが起こってしまいました。ペテロは信仰につまずいてしまい、3度もイエス様を否定してしまうということが起こったのであります。その否定する仕方も、最初はとぼけながらやり過ごす、そのような仕方ですけれども、2回目3回目と次第にその否定する仕方が激しくなり、最後には呪いと誓いを持って決定的にイエス様を否認することになってしまいました。実はペテロの3度の否認、これは26章34節に書かれている、はっきり言ってよく、あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろうというイエス様の予言の成就でもありました。一方、大祭司をはじめサンヘドリンの議員たちはイエス様を殴り、恥ずかしめながら、このような貧しいものがメシアであるはずがない、このような弱く見苦しく滑稽で哀れなものがメシアであるはずがあろうかと考え、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと愉快に言いながら、いよいよ盛り上がっている中において、イエス様の予言の成就は、ご自身がメシアであることを、粛々と証明しているのであります。それでは具体的にペテロのつまずきとなった第1の否認を、否定を見てまいりましょう。69節から見ていきますと、一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言いました。その言葉に対しペテロは皆の前でそれを打ち消しながら、何のことを言っているのか私にはわからないと答えます。これははっきりとした否定ではありませんが、身に迫る危険から逃れようとして女の質問を曖昧にしながら、口先でその質問の焦点をぼやかし、ごまかしている態度であるということができるでしょう。このような態度は私たちにも少し心当たりがあるのではないでしょうか。普段の生活において些細なイエス様の否定であったり、仕事や一身上の都合によってイエス様をさりげなく無視する態度であります。例えば教会の中で何か問題が起こった時、いやいや、イエス様を抜きにしてちょっと話をしましょうと言ってしまったりですとか、あるいは祈るだけして問題が解決できるだろうか、何か現実的な解決策について話し合いましょう、このようなことをつい口走ってしまうのであります。このような普段の何気ない態度がやがて大きなつまずきとなって私たちを襲うことになるということです。ペテロは 中庭から逃げるように門の方に向かっていきました。今度は他の女中がペトロに目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言いました。ペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消します。ペテロの第二の否認は、偽りの誓いをすることによってより強く、より決定的にイエス様を否定したということであります。注意しなければならないのは、ペテロはここで何も激しい拷問によってイエス様を否定してしまったりですとか、大層な陰謀にはめられてイエス様を否定したということではないということです。二人の女中が登場してまいりましたけれども、直訳するなら召使いの女であります。当時ユダヤの社会では女性が差別を受けておりましたので、召使いは、さらに女であるという言葉は全く取るに足らないものということになります。その女中の言葉にペテロはひるみ、つまずいて転んでしまったということです。このことから私たちに戒めとして与えられること、それは神の言葉から、神の御言葉にですね、心から従わず神様を敬うことより、自分の肉から出てくる考えを優先したり、あるいは自分のですね、自分中心になってしまってさりげなくイエス様を無視するとき、私たちにあった神の守りと支えが剥奪されてしまい、私たちの弱さと無力さが全面に露呈されるということであります。まだ戦争が開始されていないのに、戦争の兆しだけで投降してしまう、そのような無力なものに、されてしまうということです。少しの風が吹いてビクビクしたり、落ち葉が落ちるその物音に対しても力なく倒れてしまう、このようなことを戒めとして私たちに与えられるのであります。それからしばらくしまして、ペテロの第三の否認が起こります。今度は女中ではなく、そこにいた人々が近寄ってきてペテロに言いました。26章73節から74節をご覧ください。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペテロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。この質問に対してペテロは反射的に否定していますけれども、この質問のですね、言葉だけに注目するならば大変神学的な言葉であります。人々はペテロを指してあの連中の仲間だと言っています。イエス様がこの世に来られた目的、それは何だったでしょうか。罪人の友となるためにイエス様は来られたのです。イエス様はインマヌエルと呼ばれるだろうと聖書に書かれているように、それは直訳するなら、神は我らと 共におられるというヘブル語でございますから、我らと共におられるために来られるのだ。従いまして、人々のこの質問は神学的に見ますと、お前もあの共同体の一人だろう、イエスを頭とする教会の一人だろうという質問であるということです。ペテロの反応は、呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始め、三度目の否定をしてしまいました。74節には、呪いの言葉ということがありますけれども、この目的語、誰を呪ったのか、その目的語がはっきりと記されてはおりません。これは明らかに自分自身を指す動詞ではなくてですね、第三者を目的にとる動詞であります。従いまして、はっきりとは書かれていませんけれども、これは暗にイエス様を呪っているというふうに解釈すべきです。こんなやつ、人でもないこんな野郎と私にどんな関係があるのか、誓ってもいいが、私はこのような呪われるべきものなど知らないという感じで誓っているのであります。私たちはイエス様を十字架にかけたのは、ユダヤの当局者たち、サンヘドリンの議員たちであると考えますけれども、イエス様の弟子を代表するペテロ自身がイエス様を呪われるべきもの、罪人であると断定し、ペテロ自身がイエス様を十字架刑に引き渡していることを読み取ることができるのであります。それはペテロの弱さの理由でもあったかもしれませんが、確かにキリストを足で踏みにじり、椿を吐きかけ、呪いを持って十字架に引き渡してしまったのは、まさに弟子の中の弟子であるペテロ、ひいては私たち自身であったということです。ところで、ペテロのイエス様に対する否認はですね、実は大祭司の屋敷の中についていった時からすでに始まっていました。26章58節をご覧いただけますでしょうか。58節でございます。ペテロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って、下役たちと一緒に座っていた。ここにペテロは遠く離れてイエス様に従い、中庭に入っていったと書かれています。つまりイエス様に従うことは従いましたけれども、安全な場所からですね、安全な場所から従っていったということです。ペテロ本人からしてみればですね、従い方はどうであれイエス様に従順しているのだから文句はないでしょうと自己正当化するかもしれませんが、これは本当の意味でイエス様に従っているのではなく、イエス様の祝福、イエス様からの恵みは受け取ろうとしますけれども、万が一自分に困難や苦しみが迫ってくるなら、いつでも逃げられるように遠く距離を置いて従っているのであります。イエス様の真横で 100% 従っているのではなく、イエス様と 世の中を二股にかけながら、どちらにでも行けるように、ひたすら自分の保身だけに頭を使っている姿が浮き彫りにされるのであります。私たちキリスト者に求められている信仰、それは自己の保身ではなく、イエス様に対する全く献身であります。聖書には誰も二人の主人に仕えることはできない、あなた方は神と富とに仕えることはできないと書かれている通りであります。イエス様を三度否定しするとすぐに鶏が鳴き始めました。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた、そのイエス様の御言葉を思い出すことになります。その時になって初めて自分の弱さ、自分の罪深さ、自分の愚かさについてですね、客観的に認識することができたのであります。そしてそれと同時に、あの時自分はたとえ ご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないのだと決して申しませんと豪語してしまったことも思い出したに違いありません。ペテロは外に出て激しく号泣しました。あまりにも情けない自分の姿に泣いたのであります。この時決してペテロが悔い改めたということではありませんでした。もし真に悔い改めたのなら、なぜその場で涙を流し、今キリストを否定したことを皆の前ではっきり訂正しなかったのでしょうか。なぜわざわざ外に出てから人目をはばかり、そして泣いたのでしょうか。この時点ではまだ悔い改めたわけではありませんでしたけれども、ペテロは心が破られ、悲しい、深い悲しみと絶望の底に落とされたのであります。しかし神様の御心にかなうこの悲しみは、私たちに大変有益な教訓を与えてくださいます。第二コリントの7章10節をお開きいただけますでしょうか。333ページです。新約聖書333ページ、第2コリント7章10節でございます。333ページ、第2コリント7章10節、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神様は永遠のご計画の中で私たち一時的な悲しみを与えること、これはご計画の中にあるということです。三条の水君でも悲しむものは幸いですとイエス様は言われました。この悲しみ、私たちの罪深さ愚かさをはっきりと客観視することができるこの悲しみ、これは神の永遠のご計画の中にあったということです。自己保身をするこのペテロの姿を見るときにですね、私は戦時中日本のキリスト教会が国家に迎合して歩んでしまったその歴史を思い出さざる思い 起こさざるを得ません。私たち日本キリスト改革家教会の前身である、いわゆる旧日記と呼ばれる日本キリスト教会は、政府が推進していた国家神道を中心に据えた挙国一致体制に果たして抵抗してきたのでしょうか。正直に申し上げれば、当時国体の政策に私たち日本キリスト教会は全面的に協力し、むしろ戦争を煽ってきたと言った方が正しかったのではなかったでしょうか。日本キリスト教会の指導者でありました上村正久は、日清戦争について次のような認識を持っていました。それは、新しい文明に立とうとする日本と古い文明に固執している新国との対立である。この日清戦争に日本が勝利することによって、アジアの文化的発展が促進され、それは単に日本の国益を守るためではなく、新国の救済にもつながり、道義的な意味においても戦争をすることは日本にとっても新国にとってもそれは正しいことである。日本が文明国家である日本が勝利するように祈っていきましょう、このように認識しておりました。また1910年、韓国併合を受けて上村はそれをイスラエルのカナン占有に例えています。朝鮮半島は日本にとって神が私たちに与えられた約束の地であるというふうに語っているのであります。上村が天に召された後、1936年以降になりましては、いよいよ軍部が台頭し、教会は天皇制を擁護しつつ、天皇崇拝がさらに顕著になっていきました。国家はキリスト教に市民権を与える代わり、市民権と保護を与えるようになりましたけれども、同時に教会は完全に国家神道体制に飲み込まれていったのであります。かつて江戸時代から明治にかけて、カトリック信者たちは激しい弾圧を受けながら多くの殉教者を輩出してまいりました。そのことを戦時中のキリスト者たちもよく知っていたはずであるのにかかわらず、戦時中の日本キリスト教会のキリスト者たちは自己保身にあまりにも不信するあまり抵抗することができなかったのであります。確かに殉教が全くなかったということではありません。殉教者を出した、唯一の事件として1942年のホーリネス教会検挙事件を挙げることができます。この時ホーリネス派の人々が何人も投獄され、獄中において5名の殉教者を出しました。明らかに検察や警察官の暴力が生み出したひどい事件でありました。前回の月報にも載せましたけれども、日本キリスト教団の不正について書かせていただきました。第6部と第9部に属していたホーリネス派を日本キリスト教団はひどく 恥ずかしく思っていたのではあります。というのはホーリネス派の人々はこの再臨信仰に熱心になっていたために、この宗教と現実の世界をごっちゃまぜに考えていたんですね。そして第二次世界大戦を聖書に書いてあるハルマゲドンの戦いであり、戦争が終結した暁には救い主が再臨し神の国が樹立され、キリスト者もキリストと共にその新しい神の国の支配者として預かることになるだろうと主張していたからであります。さらに言うと、この時もうすでに召されて存命人物ではありませんでしたけれども、ホーリネス派の元指導者であった中田十字が日本とユダヤの同祖説を主張していました、まあ、これは可能性はゼロとは言いませんけれども、ヘブライ語と日本語があまりにも異なっていて、とてもそれに信じられないようなことを中田十字が主張していたわけであります。ですから日本キリスト教団はホーリネス派が弾圧を受けるのは当然であると考えていました。宗教と現実を混乱していると彼らを非難したのであります。そしてこの機会を利用してホーリネス派の人々を異端分子として分離することは、より健全な日本キリスト教団を結成するために必要なのではないだろうかというふうに考えていたのでありました。今でもホーリネス派の一部の教派の人々に行きますと、こうイスラエルのために祈ったりですね、こうイスラエルの国旗がこう教会に掲げられたりするのを見ることがあります。こうした方々の子孫であるということですね。検挙されたホーリネス派の人々の人々のうち、第6部と第9部に属する人がいたんですけれども、これホーリネス派が分裂したということであります。中田十字があまりにも強烈に日中同祖説を唱えますから、それについていけなくなりまして、第6部と第9部に分裂したということですね。で、特に第6部の人々は中田十字の言ってることはとても信じられないということで、自分たちは伝道に邁進し国家の政策的には全面的に賛同していたのに、なぜ検挙されたのかわからないと主張をするのであります。そして今後は国から混乱錯綜の疑いを持たれないようより注意してまいりますという形に、終わってしまいました。つまりこのホーリネスの検挙事件、これを一言で言うならば、これは決して天皇崇拝に対する抵抗ではなく、国家を混乱錯綜させてしまった、要は宗教と現実をあまりにも一元的に考えてしまってですね、この今のこの戦争がまさに週末に起こる戦争ハルマゲドンの戦いであって、再臨の主の兆しであると、そのように言ってしまった、錯綜させてしまったゆえの弾圧であるという形になってしまったということです。戦後になってキリスト者は初めて自分たちが犯してしまったその罪に気づかされました。礼拝の前に球場礼拝を捧げ、そして神、信仰の上での神、現実の上での天皇、これをはっきりと二元的に分ける、その信仰一元的にごっちゃ混ぜにするのではなく、ビシッと 二元的に分ける信仰、これが正しいんだと思っていたのですけれども、戦後になってですね、そのような自分たちの罪を客観的に示されたのであります。自分たちの罪深さ、愚かさについて敗戦後初めて正気に戻り気づかされました。それはまさにペテロが感じたような言いようのない絶望と悲しみであったに違いありません。イエス様を否定し、イエス様を十字架に引き渡したのでは他でもなく自分たちであったという悲しみであります。しかしだからこそ十字架はあらゆる人間の弱さと、あらゆる人間の罪深さのための贖いであったということも悟ることができたのであります。絶望的な悲しみを通して、私たちのうちに何も良いものがないことを自覚させられます。絶望的な悲しみを通して、キリストの十字架の贖いを、その意味をはっきりと心に刻むことができるのであります。復活の主がペテロを導いてくださったように、絶望と悲しみを通して、神様は、復活の主は私たちをも回復と悔い改めに導いてくださるのであります。そのことを感謝しつつ、一言お祈りを捧げたいと思います。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。ペテロがイエス様から距離を置き、遠く離れてイエス様に従った、その自己保身するその姿をまざまざと見せつけられました。それはまさに私たちが戦中において国家に対して表してきた態度であります。私たちが自己保身する中にあって、神様と国家と両方に仕えて、そして戦争をむしろ煽ってきた、その罪を今私たちは思い知らされました。どうかこの絶望と悲しみに、そのどん底に落とされた私たちに、もうひとたびあなたの十字架の贖いの意味をはっきりと教えてください。私たちこそ主イエスに、十字架に引き渡した張本人である、そのことをもう一度覚えさせてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。